こんにちは、スミスです。アブラハムからモーセまでの契約の時代について一緒に考えてます。この前の時にアブラハムの契約のことについて話しました。今回、アブラハムの契約についてもう少し一緒に考えたいと思いますけれども、それと同時にアブラハムの信仰はどういうものだったか、そしてアブラハムの人生の働きはどういうものだったかを一緒に考えたいと思います。神様はアブラハムに子孫をたくさん与えてくださるという約束を与えましたけれども、アブラハムはずっとその約束が成就されるのを待って、子供が与えられないという状態は長く長く続きました。その状態の中でアブラハムは神様の約束はどうなっているのかということを思ったりしていたかもしれませんけれども、ここでアブラハムの信仰はどういう信仰だったかということをよく見ることはできます。つまりアブラハムの信仰は神の約束の成就を待つ信仰でありましたということがわかります。創世記の15章のところはその待つ信仰と神様がアブラハムに与えてくださった契約のことをよく教えてくれるところです。創世記の15章のところで神様はアブラハムに現れて、そしてアブラハムに恐れるな、私はあなたの盾であるということを教えてくださいました。その言葉の意味は14章のところを見ればわかりますね。アブラハムは周りのカナン人と大きな戦いをしました。その、戦争のような後でですね、アブラハムはこの周りの人たちは自分に対してどうするかということを心配してもおかしくない。しかし神様は心配しなくてもよい、私はあなたを守るという約束をする、そしてあなたに約束しましたようにたくさんの子孫を与えますというようなことをアブラハムに言いますが、アブラハムはまだその約束の成就は見てませんので、神様にどうなるのか、私のしもべは相続人になるような感じですよというようなことをアブラハムは神様に2節のところで言うんですね。それで神様はアブラハムに、いや違いますよ、あなたの子孫は空の星のようなものになる。アブラハムはそれを信じて、神様はアブラハムの信仰を義として認めてくださったという有名な創世記の15章の6節のところがありますね。それから神様はアブラハムに生贄を準備するように話しました。いろんな動物を準備して全部2つに切って、そしてその2つに切った動物を互いに向かい合わせにするように神様はアブラハムにおっしゃいました。そしてアブラハムはその通りにしました。それでどうなりましたかというと、神様ご自身が現れてその動物の間を歩みました。これは契約を結ぶやり方を表すものとして教えられているところなんですが、昔の人たちは契約を結ぶときに、例えば動物を2つに分けて置いておいて、そして腕を組んでその真ん中を歩く。その意味は、私はこの契約を破るなら、この動物のようになってよいというような意味なんですね。つまり、誓いをするということは、自分を呪う、祈りを捧げるというような部分があるんですね。もし私はこの契約を破ったら、私は死んでもよい。というようなことを言うときに、私はこの契約を絶対に守りますよという約束をしているわけですね。形において自分を呪う祈りになりますが、意味は絶対にこの契約を守る。 ここで神様とアブラハムは一緒にその動物の真ん中を歩くのではなくて、神様がおられることを表すこの大きな火だけはその真ん中を歩きました。その意味は神様ご自身がこの契約を完全に守って、アブラハムは契約の約束を受けるだけで、この契約は成り立つということは 100% 神様ご自身の恵みのみによる、そのことをよく表しますね。13節のところを見てください。そこで神様はアブラハムに契約について、同時にその待つ信仰について教えてくださいますね。神様アブラハムにこのように言います。あなたはこのことをよく知っていなさい。あなたの子孫は自分たちのものではない国で寄留者となり、彼らは奴隷とされ400年の間苦しめられよう。しかし彼らの仕えるその国民を私は裁き、その後彼らは多くの財産を持ってそこから出てくるようになる。アブラハムの子孫は400年間苦しんで、そして寄留者、つまり、まあ、旅人みたいなことをしなければならない。400年間カナンの地を与えてくださるというその神様の約束はまだ成就されない。それは後の16節のところで神様アブラハムに説明します。4代目の者たちがここに戻ってくる。それはエモリ人のトガがその時までに満ちることはないからである。カナン人の罪が満ちたところになったら神様は裁きます。その時までにはアブラハムとその子孫がカナンの地が与えられるまで待たなければならない。契約の約束は確実で完全にそれに信頼できますが、その成就を待たなければならないということを神様はアブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフたちに教えてくださいます。アブラハムの時からモーセの時代までは契約の約束が与えられるけれども、その契約の祝福そのもの自体を待たなければならない時代であります。アブラハム、イサク、ヤコブは預言者で御言葉を教える役割が与えられていますけれども、その400年間の間にアブラハムとその子孫は何をするかというと、旅人として神様の御国のために働いています。その旅人としての働きはどういう働きだったんでしょうか。アブラハムの預言者としての働きは簡単に言えば伝道の旅をする働きであった。400年間の間にカナン人の罪はまだ満ちてない、まだ裁きの時になってない。それでアブラハムはその間に、アブラハムとそしてその子孫ですが、その間に何をしなければならないのかというと、カナン人に福音を伝えなければならない。カナン人に御言葉を教えなければならない。預言者は御言葉を教える。そして礼拝の場所を作ってそこで伝道するというような感じなんです。それを創世記の中でどういうように見ることになるのかというと、例えばですね、創世記の12章の7節のところで神様はアブラハムに現れて、その、子孫を与えてくださるという約束をしたところで、アブラハムは祭壇を作ってそこで神様を礼拝します。そしてそこから引っ越してベテルというところに来ましたけれども、ベテルのところに着いた時にそこで祭壇を作って神様を礼拝する。これは12章の8節ですね。13章の4節、13章の18節などのところでアブラハムはあちこちに行って祭壇を作って神様を礼拝するということは繰り返し出てきますよね。祭壇という言葉は創世記の中で13回ぐらい出てきますが、ノアが神様を礼拝する ための祭壇を作ったということは創世記の8章の20節にあるけれども、その他の祭壇の話は全部アブラハム、イサク、ヤコブの中にありますね。そして祭壇の場所とその近くにですね、井戸を掘って、そしてその木があったりして、その祭壇の場所はクリスチャンではない周りの人たちが集めて木の下に座って、そこの井戸の水を取ったりして、そこで話したりできる場所にするわけですね。これ創世記の26章のところで、よく現れていると思いますけれども、その創世記の26章の25節のところを見てください。創世記26章の25節ですね。イサクはそこに祭壇を築き、主の皆によって祈った。彼はそこに天幕を張り、イサクのしもべらはそこに井戸を掘った。ここで天幕があって、祭壇があって、井戸があって、つまり完全に礼拝の場所を作りました。周りの人たちは井戸の水を汲むために来る。そのこともイサクの話を読めば、アブラハムの話もの中にも出てきますけれども、イサクの話を読めば出てきますね。周りの人たちは水を汲むために来るときに福音を伝える、そして礼拝をそこで行っているので、その周りの人たちはどういう神様を信じているのかとか、どういう、宗教ですかとか、いろいろ聞いたりして、アブラハム、イサク、ヤコブは本当のその創造主神様について、周りの人たちに預言者として御言葉を教えるわけですね。アブラハムの時代からモーセの時代までのイスラエルの働きは伝道者の働きで、アブラハム、イサク、ヤコブは伝道の旅をしている。カナンはまだ自分たちの土地として与えられてない。自分たちの土地として与えられるまで、その神様に逆らっているカナン人に対して福音を伝えて、その中から人が救われるように求めなければならない、そのような働きでした。それでアブラハム、イサク、ヤコブはどうしてあちこちに引っ越したりとか、どうしてアブラハム、イサク、ヤコブは、ずっと残るような、ね、町を作ったりとか、どうしてそういうことをしないのかということを言うと、その15章の、ところに書いてあるようにわかりますよね。もう一つ、アブラハム、ヤコブ、イサクは王に会って王に話していることは、この12章からずっと50章までのところに何回も出てきますね。最後にヨセフはそのことを一番よく表しますけれども、アブラハム、イサク、ヤコブは王に話したりするということはどういうことかというと、これは預言者の働きなんです。預言者の働きは御言葉をクリスチャンではない人たちに教えるということもそうですけれども、王に神の御言葉を語り、その王はどのように生きるべきか、どのように国を治めるべきかを預言者は教える。ダビデの時代においてずっとその聖書の中で後の話になりますけれども、ダビデはナタンなどと相談したりして神様の御心を求めました。そしてソロモンの子孫の北イスラエルと南のユダの話は列王記などのところに出てきますと、ずっとですね、預言者たちは王たちに御言葉を教えるということを何回も見ますよね。それは創世記の中でアブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフの話において出てきますね。ヨセフの場合は完全に王の隣に立ってずっと王に御言葉を教えるという役割になります。これは、アブラハムたちのその預言者としての働きを一番よく表す、預言者になりましたね。ヨセフはアブラハムたちは何をしているかをよく表します。御言葉を王に教える、それによって国全体に御言葉を教える。 神の約束が成就される時まで待つアブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフの信仰が12章から50章までのところに書いてあります。このように預言者の働きをしていて、いろんなところに行って祭壇を作って井戸を掘って集まった人々に御言葉を教える、そして最終的に王に御言葉を教える。ヨセフ自身が王と一緒に住んでずっとその王に御言葉を教えるということになりました。この時代は預言者たちの時代で、神の契約の約束が与えられるまで待って、その間に御言葉を周りの人たちに教える。